ヘブル12:4-9。あなた方は罪と取り組んで戦うとき、まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない。また子たちに対するようにあなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。一体父に訓練されない子があるだろうか。誰でも受ける訓練があなた方に与えられないとすれば、それこそあなた方は私生児であって本当の子ではない。その上、肉親の父は私たちを訓練するのになお彼を敬うとすれば、なおさら私たちは魂の父に服従して真に生きるべきではないか。アメリカでは建国の父という場合、父は複数形ですね、ファーザーズ、独立宣言や憲法に署名した人々を指します。でも一人だけ挙げるとしたら、私はジョージ・ワシントンを挙げたいと思います。でヨハン・セバスチャン・バッハ、音楽の父と呼ばれます。ガリレオ・ガリレイは近代科学の父と呼ばれています。この人たちはそれ以降の政府ですとか、あるいは音楽ですとか、また科学の基礎を築きました。それぞれの分野で父のような役割を果たした。それで何々の父と呼ばれるわけです。で、聖書は神様は父であると言っています。神様はすべてのものをお作りになったお方ですから、ある分野での父、この分野でも父というのではなくって、そういう人々にもうはるかに優れたあらゆるもの、すべてのものの父である。そういうことができます。けれども、聖書が神様を父と呼ぶのは、神様が父のようなお方だからというのではないのです。神様は、正真正銘の父親です。イエス・キリストという御子を持っておられる父なのです。神様は、イエス・キリストの父と呼ぶのが、正しいと思います。で、私たちは神の御子イエス・キリストを信じて初めて本当の意味で神様を父と呼ぶことができ、神様との愛の関係の中に入ることができるのです。で、神様は御子をお一人しかお持ちではありません。ですから厳密に言えば、神様はイエス・キリストだけの父なる神様です。けれども、神様はその御子を信じる者に神の子供となる特権をお与えくださったのです。ヨハネ 1:12。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。イエス・キリストの父なる神は、このことによってイエス・キリストを信じる者の父にもなってくださったのです。それでイエス様はヨハネ 20:17 でこう言われました。私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元へと登っていく。神様を My God、 My Father と呼ばれ、同時に Your God、 Your Father と呼んでくださったのです。イエス様は神様をあなた方の父と呼んでください。そして神が信じる者の父になってくださっているんだ、私たちからしてみれば神は我らの父なんだ、 そのことを教えてくださったのです。イエス・キリストの父と私たちが言う場合、それは神様の栄光をあがめる、そういう表現になりますね。神様はキリストの父と呼ばれることによって、そのイエス・キリストによって、御子によって栄光を受けになるのです。私たちも神様がイエス・キリストの父、あの正しく清く愛と力に満ちたお方の父であるということを知る、それによって、あ、神様はこんなお方だってすぐに想像することができ、神様を理解することができるわけですね。そしてさらに神様を敬い、神様に信頼できるようになります。でも皆さん、神様が私たちの父と呼ばれた場合どうでしょうか。私はそれによって神様の栄光が損なわれるんじゃないかしらと心配をすることがあります。なぜかといえば、私たちは罪人です。ということは、神様が罪人の父と呼ばれるようになってしまう。そうであってはならないからです。よくニュースで若い人たちが犯罪を犯しますと、必ずその両親がメディアにさらされますね。親は息子娘が犯罪を犯したらどんなに恥ずかしいことだろう、どんなにつらいことだろうと思います。皆さん、私たちが何か犯罪を犯すというのは、私だけが罰を受ければいい、それで済むというものではないのです。それによって親の名を恥ずかしめ、その心を苦しめ、親に大きな損害を与えるのです。同じように私たちが罪を犯すとき、私たちの魂の父である神様のその聖なる御名を恥ずかしめます。神様のお心を苦しめるのです。神様は聖なる御子の父として栄光をお受けになるべきお方、そうであるのに、わざわざ私たち罪人の父になってくださった。本当はその必要がないのになってくださったのです。そして私たちに、我らの父よと呼んでいいのだよとイエス様は教えてくださいました。ルカの15章に放蕩息子のお話があります。彼は父親の財産を浪費しました。その名誉を傷つけました。そして何もかもなくして、ボロ布をまとってとぼとぼと帰ってきたのです。ところが父親は彼を抱き寄せ、息子として受け入れています。そのように神様はご自分のところに帰ってくるものをイエス・キリストによって許してくださる、ご自分の息子娘として受け入れてくださる、喜んでその父親になってくださるのです。ヨハネ第一の手紙の3章1節、こうあります。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちが神様を父と呼ぶのは決して当たり前のことではありません。それは恵みです。イエス・キリストの父なる神が最愛の御子を十字架で死なせることによって、私たちに与えてくださった特権なのです。私たちは主の祈りで何気なく、天に増します我らの父よと祈ります。また賛美歌の中に、父の神よという歌がたくさんあります。それを私たちは歌います。でも皆さん、主の祈りやそうした賛美を、ただ口先だけでなく、本当にこの父の大きな愛を心に思い見て祈り、また賛美したいと思うのです。聖書の中にヤーウェという神様の特別なお名前があります。ユダヤの人々はこのお名前があまりにも恐れ多いので、ヤーウェとは発音しないで、アドナイ、我が主という言葉で置き換えました。それでもその アドナイと呼んだ後、しばらくの間沈黙します。そしてこのお名前について思い巡らすのです。このお名前を持っておられるお方がどんなお方なのか、この神がどんなに神の民を愛してくださっているのか、それをしばらくの間沈黙して思い巡らす、そういうふうに私は聞いたことがあります。私たちも神様を父よと呼ぶときに、聖書が教えるようにこの父がどんなに大きな愛をくださったか、それをしっかりと心に刻みつけたいと、そう思います。さて、イエス・キリストの父なる神はイエス・キリストを信じる者の父となってくださった。信仰者は神の子供として父なる神から愛されている。で、これは私たちが固く信じている信仰のステートメントですね。神が私たちを愛しておられるということは、いつも私の願いを聞いてくださるということではないのです。信仰者には神様の祝福が約束されています。でも信仰者も仕事を失うこともあります。病気にかかることもあります。人間関係で悩むこともあります。信仰者も思いがけないところから予期しなかったような困難がやってきて、それに苦しめられることがあります。そのために傷つき、損失を被ることがたくさんあるのです。そして何より、自分の中にあるまだ清められていない罪というものがありまして、それが顔を出してきて自分を悩ますということもよくあることです。で、初代教会は迫害の時代でありましたので、信仰者は財産を奪われる、町から追放される、あるいは投獄される、そして命を奪われる、そういう危険にいつもさらされておりました。ですから初代教会の信仰者たちは試練に対してそれなりの覚悟を、信仰を持った時から最初から持っていたのです。でも実際に試練がやってきたら、誰でも本当に立派な信仰者と思われている人であったとしても、やっぱり戸惑ったりするでしょう。恐れたり、くじけたり、弱音を吐いたりすることがあるものです。ですから聖書は本当に数多くの箇所で試練に関することを書いています。まずイエス様は弟子たちにこう言っておられます。また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。またイエス様はパウロがコリントで伝道を始めた時にこう言ってパウロを励まされました。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、あなたには私がついている、誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない、この町には私の民が大勢いる。で、パウロはそのコリントのクリスチャンたちにこう書き送っています。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない、神は真実である、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。試練には必ず逃れる道があるんです。つまり出口があるんです。試練は洞穴のようなものではありません。暗いところかもしれませんが、トンネルのようなものです。必ず出口があり、進んでいけばそこに光が見えてくるんです。神は決して私たちを洞穴の中に閉じ込めるように、試練の中に閉じ込めはなさいません。神様は言われます。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。 試練の中で、いや試練の中でこそ私たちは神を呼び求めるべきです。神様は試練の向こう側に栄光に満ちたものを用意してくださっているのです。私は2009年に日本に行くことがありまして、長崎に参りました。長崎のいくつかの場所を巡ったんですけれども、永井隆博士の記念館を訪ねました。でそこに永井博士が書きました尻尾も一役、それからどん底に大地ありという色紙が飾ってあったのです。尻尾も一役というのは、どんなに小さいものにも大切な役割があるんだということを教えています。どん底に大地ありというのは、どんなに落ち込んでも必ず自分を支えてくれるものがそこにはあるんだ、そういうことを言い表したものですね。で、ある人が私にこう話してくれました。私は苦しみの中に投げ込まれました。それは底なし沼のようでした。しかしどん底まで行った時、そこに大きく硬いものを感じました。それは神様でした。神様はまるで大地のように私を支えてくださっていたのです。聖書は言っています。私たちは四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない。四方八方がたとえ塞がったとしても、皆さん、天は必ず開いているのです。そしてそこには呼び求める者を助けようとして待ち構えておられるイエス様がいらっしゃいます。で、今朝の箇所にも試練の中にある人への力強い言葉があります。今朝の箇所の5節と6節です。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。これは箴言の3章から取った引用です。箴言の言葉はもともとは父親から子供への教訓の言葉として書かれているんです。でもヘブル人への手紙では、これは父なる神様から神の子供たちへの言葉として書かれています。私たちは時々こう考えます。私がこんな試練に遭うのは、神様が私を愛しておられないからだ。試練に遭わない人は神様に愛されていて本当でしょうか。そうではないと思います。試練に遭っている人こそ、その人にこそ神の愛は注がれていると私は思います。もし私たちが罪を犯し続けて、それを悔い改めない、悪事をやめないでいって、それでも自分の思い通りのことがどんどん進んでいくとしたら、それは逆に神様から愛されていない、神様に見放されているんじゃないかと思うのです。ローマの1章の24、26、28というところに、神は彼らをなすがままに任せられたという言葉が3度繰り返されています。これはとても恐ろしいことです。そんなに悪いことしたいんだったら、罪を犯したいんだったら、どうぞと言って、私たちが思い通りのことをして、それがどんどん進んでいく、懲らしみを受ける方がはるかにはるかに幸いなことなのです。主は愛する者を訓練する、この言葉は真実です。父親の愛も母親の愛も同じように大きく深いものだと思います。でもあえて違いというものを語るとすれば、母親の愛というのは、例えば子供が苦しんでいたら、その苦しみを取り除けてあげようとするのが母親の愛だろうと思いますね。しかし父親の愛というのは、この子が苦しみを通ったらより強くなる、 ということを見通してあえて苦しみの中を通らせる、でもサポートはしてあげる、でこれが父親的な愛だろうと思うのです。で母の愛はそういうわけですから、もう本当に身近にすぐに感じることができますが、時々父親の愛というのはその時はわからない、なんてうちのお父さんは冷たい人だろうと思ってしまうかもしれませんが、後になってわかるということがあると思うのです。そのように神様の父としての愛はすぐには感じ取ることができないことがあるでしょう。でもそのような時でも私たちの神はその大きな愛で私たちを愛してくださっている、皆さんそのことを目を開いてはっきりと見ようではありませんか。神は私たちに私の子よと呼びかけてくださって、その愛を示してくださっているんです。この神様の愛に目を留めましょう。試練の中でも、いいえ、試練の時こそ一層この愛の神様に信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは信じる者を神の子供とし、私たちの父となってくださいました。その大きな愛を心から感謝します。祝福の日にも試練の夜にも私たちを我が子よと呼んで、その愛を示してくださっていることをしっかりと覚えていくことができますようお助けください。あなたが父であり、私たちが子供であることが単なる法的な親子関係で終わることがなく、イエス様が持たれたようにあなたとの深い愛の親子関係へと導かれてまいりますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。